はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎ゆきです。ちょっとフリートークを取ろうと思いますが、皆さんいつもお聞きいただきありがとうございます。今ちょっと、これも運転中で撮っております、けれども、そうだ、フリートークでちょっと扱ってみたいなと思ったテーマがあって、それをちょっと話そうと思いますが、まあ何かというと、本ですね。本、私にとっての、まあちょっと人生で影響を与えてくれた本という感じで、話をしていきます。何冊ぐらいあるかな、ちょっと何冊上がるか分かんないですけども、どんな本なんでしょうか。まあそういうツアーの本は未だにコレクション本棚というか、まあ、取ってありますけれども、取ってあるものもあるか、取ってないのもありますけど、いろいろとちょっと話をしていければと思います。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい教育普段はお届けしておりますが、日曜日はフリートークを展開をしております。そういった話題興味がある方はぜひ、フォローください。また今日は、本に関する話だったり、本が好きな方、読書が好きな方、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。はい、ということで、まず本そのものなんですけど、私本は結構書いていて、今年この先も書いて、今2冊出ていて、この先、あと3冊出して5冊出す予定なんですけど、自分自身が本を読むのが昔から好きだったかっていうと、全然そんなことはなくて、むしろね、本読むのが苦手でした。で、ほとんど本はだから読まなかったですね。でも読むようになったのは大学生になってから、大学3年生にぐらいになってからじゃないかなと思います。図書館でバイトしてたんですけど、それが図書館、今までこう後輩にこうバイトの人の後輩って受け付けられてきたのを初めて公募やりますということで、それに応募したのが私だったんですけど、十何倍ぐらいの、倍率をくぐり抜けて、採用面接とかやってね、採用されましたけど、その時に言ったことを今でも覚えてるんですけど、図書館のバイトするのに、私本読まないと図書館使わないんですよっていう話をして、だからどう図書館使わない人の気持ちが分かるんで、じゃあ図書館使わない人がどうやったら図書館使ってくれるかっていうのは私多分できると思いますみたいなことを言ったんですね。それで採用されました。だからそれぐらい本は読まなかったんですね。で大学、3年生とか4年生とかになって、本を読んだら面白かったんですけど、面白く思うようになってきたんですけど、でもきっかけが何かって言ったらあれかもしれないです。青色発光ダイオードの、高輝度青色発光ダイオードの、発明者である中村修二さん、あの方の本を読んだのが多分本を読むようになったきっかけなんじゃないかなというふうに、読むようになったとか読めるようになったきっかけなんじゃないかなと思います。きっかけは、病院の待合室にあった週刊朝日だったと思うんですけど、なんか週刊誌読んでた時にその中村修二さん の, そのコラムがあって、でそれがめちゃくちゃ面白かったんですよね。 で中村修二さん好きになって、その溜まってたそのお医者さんにあった週刊朝日の中村修二さんの本を、本っていうかその記事の連載をいくつかこう読んでて、で中村修二さんが出した本をですね、いくつか4冊か5冊かぐらい出てるのを片っ端から読んでると思うんですよ。それの第1冊目の怒りのブレイクスルーっていう本があるんですけど、もうこれが本当に私にとってのバイブルになっています。中村修二さんです。通常その青色発光ダイオードっていうのを開発したらノーベル賞もんだって言われていた時に、まあ大手の会社とかも含めて、まあ、いろんな人がこう開発してるわけですよね。で、他の人たちは、そのチームで、開発をしていて、まあ、結局最終的には窒化カリウムっていう物質を使うんですけど、窒化カリウムじゃない物質の方が主流とされていて、そっちで研究を進めてたんですよ。で、中村修二さん一方で、東亜化学っていう徳島の小さな会社で一人で研究を進めていて、でそのみんなが注目しない窒化ガリウムに注目をして、で、一人で研究していてからその独自の発想で、 研究を進めていたから、その青色発光ダイオードっていうすごくこう、ブレイクスルーを起こすような発明ができたっていうようなね話、きれいに言うとそういった部分ですし、汚い部分で言ってもその、日本のこの会社がいかにこう社員に、こう報酬を払っていないかだとか、中村さんはあれですね、あれだけですノーベル賞、もうノーベル賞取りましたかね、ノーベル賞ものじゃなくて本当にノーベル賞を取った開発をしているにもかかわらず、報奨金がね確か5万円とか2万円とかそれぐらいだったらしいんですよ。考えられないですよね。で、周りのその海外の研究所とかからお前は奴隷だっていうふうに言われてたらしいんですけど、スレイブ中村だっていうふうに言われてたらしいんですけど、まあそんなようなことが書いてあって、すごくなんていうんですかね、この中村チェイスさんの経験をこう追体験できて、すごい私的にはもう 今にもこうある今の自分にもつながってる精神だとか、そういうハングリー精神だとかが、すごくその本でこう得ることができたかなというふうに思います。怒りのブレイクスルー大変おすすめです。一度読んでみてください。で、2冊目に挙げるのはまあそれで、本がね結構好きで面白いなと思っていろいろ読むようになって、まあ、いろんな人の本を読むようになりました。野村克也さんの、ね、本とかも結構読みましたし、いろいろ読んでたんですけど、その中で多く読んだ人の中はやっぱり一つは松下幸之助さんの本ですね。で、まあ、いろんな本があって、道を開くとか、すごく有名なんですけど、私はでも松下幸之助さんの本をいろいろ読んで、多分10冊以上は読んでるんですけど、いろいろ読んで結局これに行き着くなっていうのは、素直な心になるためにっていう、ちょっと文庫でも薄っぺらい本があるんですけど、その、ページは薄いんですけど、内容としては非常に何て言うんですかね、大事なところをもう端的にまとめてるって感じの本で、すごく良い本だと思います。今もその素直な心になるためには、まあ、常に電子書籍でも取ってあるし、実際の文庫本でも取ってあるんですけど、取ってあって、何かこう その素直な心を忘れそうになった時にまたちょっと読み返したりみたいなことをしてるっていうぐらいに、まあ、結構バイブルです。で、簡単に言うとその素直な心になることが大事だってことなんですけど、じゃあ素直な心って何かっていうと、別にこれなんか言うことを何でもかんでもはいはいって聞くってことではなくて、ありのままで受け入れるってことですね。ありのままの状態をありのままで受け入れるっていうのが、まあ素直な心で、で、人として当然すべきことをするっていうのが、まあ素直な心なんですよ。で、その素直な心についての効用だとか、素直な心っていうのはこういうものだとか、素直な心を身につけるためにはこうするのがいいとかってことがいろいろと書かれているという本です。本当にこの素直な心になるためにもうそのままですね、そのことが、そんなに多くない150ページぐらいだと思うんですけど、分量で、書かれていて、非常に読みやすく内容も厚い本なので、皆さんこれもすごく、おすすめです。松下幸之助さんの本を読んでみたいなっていう方は、いろいろ道を開くとか有名な本もあるんですけど、素直な心になるためにもうまず読むといいんじゃないかなというふうに思います。そして3冊目は、まあ、その頃にも読んでたんですけどね、この魚プロダクションの、名前の元にもなっている、さくらももこさん、さくらプロダクションね、さくらももこさんのさくらプロダクションが魚プロダクションの、なんてその元となっている、ものなんですけど、私がさくらももこさんのみたいな、会社に ああいう世界観の会社をやりたいなと思ったので、さかなプロダクションという名前にしているところがあるんですけど、さくらももこさんのエッセイの中で、桃の缶詰ですね、これは、バイブルで、これも私電子と、実際の文庫と両方取ってあって、これも何かその、まあ、やっぱりさくらももこさんってめちゃめちゃ視点だとかも鋭いですし、文章もうまいので、そういうものをまあ身につけた、こうそういうものに触れたいときに読んだりとか、していたりします。で、いろんな、エッセイとかがある中でも桃の缶詰は非常に哲学的で、ですね、その桃の缶詰の中にある、まあ、私の人生無駄だらけだが、その無駄のおかげで今生きられてるみたいな ことが書かれて、もうそこのワードなりその部分っていうのがすごく、なんですかね、自分の中の今生きてる上での、まあ、大事な考え方になってたりするんで、やっぱりその桃の缶詰が一番こうなんですかね、影響を与えられてたかなって思うところです。まああんなに上手な文章はなかなか自分では書けませんけど、なんかああいう、人に影響を与えられる、視点とか文章とかっていうのが、まあ、少しでも近づけられたらいいなというふうに、まあ、思ったりするところです。あとは、まあ、自分にとってバイブル3冊だけどといえばその3冊になるのかなという感じなんですけど、まあ、当然ながらあの大学生の頃とかはあの有名な、ね、7つの習慣とかも読んで、あの第2版を持っていて、で翻訳者の方にもその後お会いしたことがあるんですけど、まあ、7つの習慣はまだあの若い方とか読んでなかったら読むといいんじゃないかなというか、なんかあのお世話になってるあの読書とかの業界でも有名な終末企業っていう本を書いたあの藤井浩一さんも、何も言われずにおすすめの本はと言われたら、例えば7つの習慣っていうようにしてるっていうようなことを言ってたりはしていて、まあ、漠然と読書って何かおすすめとかって言われたら7つの習慣って答えるっていうぐらいの、本なのかなという感じです。簡単な話でなんか人生をよりよく生きるための、基本的な考え方とそのための7つの習慣について書かれているっていうところですね。特に第5の習慣の、理解される前に理解するっていう、つまり自分を理解してもらいたいと思ったらまず相手を理解しなさいよっていうのが結構いろんな人にとってなんですかね、そのよりよく生きるための処方箋になるんじゃないかなというのは本書に書かれたりするので、まあ、そんなようなところですね。あとは、まあ、これも月並みなんですけど、松本人志さんのエッセイの松本と遺書がまとまった松本の遺書ってやつですね。あれも、結構影響を受けたというか、あれはでもなんかこう人によっては一度読んだらいいんだと思います。あれは何がいいかっていうと自分に自信が持てるようになります。あの本を読むとあの自信を持つことがとにかく大事だということが書かれているので、自分に自信がない方読んでみるといいんじゃないかなというふうに思います。あとは、何でもいいんですけど男脳と女脳の違い、男性脳と女性脳の違いに関する本は一回読んでおくと結構、世の中生きやすくなるんじゃないかなっていうところですね。例えば、まあ、私が読んだのかなり昔なので、あの何ですか、話が聞けない男、地図が読めない女っていう昔にベストセラーになった本があるんですけど、まあ、それじゃなくてもいいんですけど、男性脳と女性脳の違いに関して書かれている本は何か一個読んでおくと、やっぱり全然その、考え方が違うので、なんでこう言ってんのにこう、例えば女性の人だったらなんで私がこんな相談してるのにこの人は全然こう相槌を打ってくれないのとか共感してくれないのみたいなこと思ったりするんですけど、男性にとっては問題解決が大事だったりするので、その問題を解決、するっていうことだけにこう頭がいったりするんですよね。なんかそんなのがあったりとか、してますけど、であとはですね、そうですね、あの、動物行動学者の、日高俊孝先生の本、これ私今ドンピシャで読んでるんですけど、日高俊孝先生の本は、読んだ方がいいと思います。私の先生の先生だった方なんですけど、動物行動学の、まあ、創始者なんですかね、方で、例えば動物ってこういう行動するのはなぜだろうとか、こういう行動するのは遺伝なのか、それとも、その環境要因で努力とかによって、その得られるものなのかっていうこととか、そういう本をいろいろ出しています。で、まあ、いろいろ読んだ中でもすごく面白かったのは、動物のその能力の獲得っていうのは、遺伝のみが 遺伝でもそれで能力が獲得される場合と、環境要因のみで獲得される場合と、遺伝と環境要因の複合で獲得される場合があるっていう、ところがあって、で結構なもの、例えばウグイスがホウホウケキョウって鳴くのって遺伝と環境要因の両方で獲得されるってことからしいんですよ。でホウホウケキョウっていう鳴くっていう、鳴くようになる可能性があるっていう遺伝子は持ってるんですけど、その親とかその周りのウグイスがホウホウケキョウって鳴いてるのを聞いて、あこう鳴くんだっていう風に覚えるらしいんですよね。だからそのホウホウケキョウっていう鳴き声を全く聞かさずに育てると、ウグイスはそういう風に鳴かないそうなんですよ。でかといってカラスの鳴き方みたいに、じゃあカーカーカーみたいに鳴いてるのをウグイスにずっと聞かせてもウグイスはカーカーカーとは鳴かないということで、まあよくある話なんですけど、私いつもそう言う時あるんですけど、桃の木からは柿の実はならないっていうところですね。で、だからその種として持っているものっていうのは、例えば桃の種だったら桃になる、美味しい桃の実がつけられるっていう可能性はあるんだけど、柿の実をつけることはできない。で、にもかかわらず私たちって、柿の実をつけられるように柿の実をつけたいからって柿になるような育て方を桃の木に対してしてたりとか、することって往々にしてあるんじゃないかねっていうところで、なんかやっぱり例えば子育てとかも自分のその、なんていうの、スキルアップとかの面でも、そのあれですね、自分子供とかその自分に合った、その刺激を与えていかないと、いい意味はならないよっていうことがすごくその、科学的に分かったりするっていうところですね。あと日高先生で面白いのは、男性と女性の生存戦略の違いっていうところがあって、例えば、女性の方とかだと男性ってなんでこんなに浮気するんだみたいなあると思うんですけど、あれは男性の生存戦略として、男性じゃないですね、オスの生存戦略としては、とにかく子供はですね無限に作れるわけですよ。だからとにかく生存するためにはその数、数を残すってことの戦略を取るのが、モスという種であって、でメスという種はどんな生物であれ残せる子孫の数に限りがあるんですね。なのでより優秀な遺伝子を残した方が、まあ、生存できるということで優秀な遺伝子を残るという行動に戦略を取るということとかがあってですね、なんかそういうこと、その動物ってもともとこういう仕組みだよっていうこととかが分かると、なんか本当もう世の中のいろんなことがまたちょっと違って見えてくるっていうのがあるので、日高とつか先生の本は、絶対読んだ方がいいと思います今も私読んでます。なんかエッセイなんですけどね、日高先生ってすごい先生なんですけど、文章自体めちゃくちゃ優しくて読みやすいので本当におすすめです。あとはですね、そうですね、あと何かな、まあ、いろいろな本読みましたけれども、まあ、でもなんかパッと浮かぶのはそんなところですかね。はい、まあ、そんなような本は、読むといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じでちょっと今これ何分喋ってるか分かんないんですけど、まあ、今日はそんなところで以上で終えたいと思います。なんか、懐かしい本とかもね皆さんあったんじゃないかと思いますし、そうだね、最近のはあんまり言えてなかったですね。最近のでも日高先生の本とかね、最近の本とかもあるんですけど、あ最近でもないか、なんかまた新しく出てるんですかねとかあったりしますけど、最近の本だとそうですね、まあ魚ビジネス読んでいただければありがたいかなと思います。はい、ということで、この音声コンテンツは魚と食の楽しい教育をお届けしておりますが、日曜日フリートークをお届けをしております。興味ある方フォローください。今日の内容は良かったんですが、なんかね、これちょっと車運転しながらダラダラ話しちゃったので、まあそういうもんだと思って聞いていただければなんですけど、まあ、本の回はねまたちょっとちゃんと、こう時間が空いたらまたちゃんと撮ろうかなとは思いますけど、良かった方はグッドボタンください。私の著書も好評発売中です。ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、 それから講演などお仕事ご用意ありますは魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、美味しい魚の専門家お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。では、じゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけんチョキ、また聞いてくれるかな、ぎょっくり。